田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケイズドリームの田中とさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではでは、田中とさんと匠さんとリスナーさんと一緒にまずはこのコーナーから参りましょう。田中と今日はこんな日、日本一早いと思われる田中との今日はこんな日、9月24日バージョン、
うん、
今日は、
はい、
読売ランドが開園した日です。おめでとうございます。
なるほど、
はい、これ読売ランドは東京都稲城市と川崎市多摩区にまたがる遊園地ですね。これ遊園地、うん、1964年58年前の9月24日に開園したんですね。結構前ですね。
そうですね、
うん、絶叫マシーン、観覧車、ゴーカートなどなど多くのアトラクション、プールや広場、ロープウェイなどなどたくさんの設備を誇る遊園地です。以前はね、何でしたっけ、生田撮影所もね、うんうん、あったんですけどね。田中戸さんはこの読売ランドって行ったことはありましたっけ？
はい、ありますあります。プールに行きましたね。
おお、夏ですね。匠、はい、さんは？
は結構行ってます、行きますよ。あ、今近くに住んでるので、もう山の上にあるってね。
うん、そうそう、ちょっと高いところに。うん、うち祖父母が稲城なので、うんうん、もう子供の頃は夏よりも田中畑さんと逆で。冬そのプールを凍らせたアイスリンク、
あ、
アイスケートね。そうそう、
あそこはアイススケートになるんですか？
そうなんですよ。で、前スケート靴を持ってたものですから、写真とかもいっぱいあります、
うん、
あれ夏も冬も楽しめるんですよ ね、
ね、あそこね、ほんと山の頂上にあるから、こうぐるーっとこう山上がっていって
結構ありますよ、
ね、それでまた下ってってみたいな感じなんだけど、タヌキがいるんだよね、本当にね、
いっぱいいる、うん、そうなの、
そうそうそう、
自然豊かでね、うん、そう、この何でしたっけ、読売ランド
大丈夫大丈夫大丈夫です、
ただいま、
はい、お帰り
そんな遊園地なんですけど、うん、日本で一番大きい、敷地面積が一番大きい遊園地、どこだと思いますか？
遊園地
いっぱいありますけれども、うん、
ディズニーランドじゃないの？
これね、私もね、そうだと思ってたんですよ、うん、田中畑さん、浮かんだ場所ってあります？
俺もディズニーがランドとシーがあるからそうかと思いました。
あ、私たちだいたいやっぱりそれが浮かんじゃったんですね、うん、静岡県にあるグルリンパだそうです。
そうなんだ。
なんですか、クルリンパ？
いやいや違う、グルリンパそうなの、ひらがなで書くグルリンパっていうところなんですよ、そう、500万、すごいですよね
500万何500万何
500万なんですか、
平方メートル、いやユーロ
ユーロ
もう数字しかもう頭なくて、ごめんなさい、
はい、でもさ、わかんないけど、ディズニーランドとシーをくっつけた面積と比べるとどうなんだろう。
それでも3位なんですよ。ディズニーリゾートだから2つを一緒にまとめても、
はいはい、もう3位なの。
あ、ごめんなさい、4位です。
4位、あ、じゃあもっとその上に3つもあるんだ。
あ、これね、あ、そっか、3位と4位って両方ある、後でね
行ったことない、行ったことない、
ね、これグルリンパってもう、うん、ちょっと2つあるんですけど、ランキングが両方とも1位なんですよ。そう、これね、富士山を望むキャンプ場などもある遊園地なんですよ、ね、
うん、
そう、東京ドーム何個入ると思いますか？あるあるですね、東京ドーム、うん、105個。
あ、でもまあそうだろうね、
想像つかないですよね、うん、ただすごいっていうのは分かりますよね、うん、ディズニーランドの広さって大体分かってるじゃないですか。
そうね、何回か行ったことあるからね、
もうそんなもんじゃない、うん、ということですよ。
そうだね。
2位はじゃあどこだと思いますか？
2位ね、そうだよね、ディズニーリゾートが3位なんだもんね。
そうなの、
どこだろう、どこだろう、ユニバーサルスタジオとかでもないでしょ。
そう、あのね、広島にある弥勒の里というところなんです。
わかんないな、
ね、私も行ったことないんですけど、うん、 そうで、ディズニーリゾートは3位ということなんですね。そうで、これテーマパークの1位っていうのがまたあって、うん、あの遊園地じゃなくてね、テーマパークの1位は田中アートさんいっぱい行ったことあるであろう千葉のマザー牧場だそうです。
ああ、マザー牧場、
うん、これも東京ドームでいうとですね、うん、53個入ると、うん、
広いですよね。確かに
そう、そう、これ今これランキング2つあるとか私ちょっとね言っちゃったんですけど、遊園地とテーマパークって違いご存知ですか？
ああ、まあ遊園地って遊具があるの、遊園地？
そうなんです、うん、観覧車とか、うん、しかもその観覧車とかジェットコースターなどの大きな乗り物が3つくらいあるものがこう規定である程度決まっていて、ね、そうすると遊園地、うんだそうなんですけどね。で、あとはなんか世界観などがあって作られているものがテーマパークということなんですね、うんうん、そう、こうアトラクションなどがなくて自然環境をメインにしている場所は何だと思いますか？
公園じゃないですか？
あ、当たりです。
普通に
当たりです。そうです、はい、これでちょっと分かりましたね、うん、遊園地っていうのはこうジェットコースターだったり観覧車の大きなアトラクションがあって、ね、でテーマパークは世界観があってでね、自然をメインでアトラクションがないのが公園と。
なるほどね。
そうですね、は
い、じゃあミステリーとサスペンスの違いって分かるっていう
事件か事件じゃないか。
あ、
違う。
ミステリーは謎解きを入れるのがミステリー。
あ、解かなきゃいけないんですか？
そう。
あ、考えさせるもん。
だからそう、だからそのある事件とかなんか探偵小説とかそうやってトリックを暴くのがミステリ ー。でサスペンスっていうのはその事件に巻き込まれたハラハラドキドキとかそういう恐怖とかそういうのを駆られるものをサスペンスっていうんだって。
へえ。あ、そうだ。そういえばまあ違うっちゃ違いますね、うん
来週私マザー牧場行く予定なんですよ。
あ、そうですか。ちょうどですね。
そうなんですよ、来週、はい、
1位ですってテーマパーク、うんね、1位だと思ったら、ね、楽しんできてください1位のところにいるんだぞみたいな、ね、これねいい季節なのでたけみさんのようにねお出かけしてみてもいいかもしれないですね、
はい、
楽しんできてください、
はい、
お土産とかいらないんで大丈夫ですよ。
あ、わかりました、はい
以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ、お待たせしました。田中アートさんには2ヶ月連続で12月3日日比谷野音でワンマンライブを行うアーティスト阿部浩二さんの紹介をしていただいております。さあ、今週はどんな曲が聴けるのか、うん、どんなお話が田中アートさんから聴けるのか楽しみですね。
楽しみですね。
楽しみですね。特に話すことはなさそうですね。
それだって毎回じゃん。
ね。じゃあまず曲を聴いてから。
わかりました。
はい。
はい。それでは聴いてください。阿部浩二で父と子。
酒と女がなければ本当にいい人なのにね。あなたの血をそっくりそのまま受け継いだんでしょう。酒と女がなければ本当にいい息子になりました。警察にお世話になった時何も言わずに迎えに来てくれた。あなたの優しさが痛かった。自分の存在が情けなかった。もうやりたいことやってる場合じゃないよな。でも自分のよりどころは酒でもなく女でもなく歌でした。自信満々で作ってくれたカレーライスは美味しくなかったです。オイスターソースとカラムーチョを入れればそれなりの味になりました。コンビニ弁当を食べる丸まった背中を見て何も感じずにはいられませんでした。 九州男児よ。酔っ払ったあなたがギターケースを蹴飛ばした時、殺してやろうかと思いました。小顔屋を殺してやろうかと思いました。人間とは言えないでしょうか。僕の脳みそはその辺の犬猫以下でしょうか。あなたもあなたの父を憎んだことはありましたか。僕に息子ができたら殺してやりたいと思うほど愛を注いでやりたい。パチンコ通いはやめてほしいなと思いながらも、夫婦揃ってパチンコ屋に行く姿を微笑ましく思います。いくらでも打ってこいとお小遣いを渡せる時まで、もう少し待っていてください。もう少しだけ元気でいてください。
阿部浩二さんで父と子でした。
はい、まあね、いろいろなこう親子関係はね、それぞれの家庭にありますからね、
うん
うん、まあでも私はあの父親を殺したいと思ったことは一度もないですけど
ねこれすごいですね、
はい、まあ気持ちわからないでもないけどね、
あの子供の時とか若い時
ね、まあ、あのギターケースを蹴飛ばされてムカッときてっていうね、なんかなんとなくほらわかるけどね、
はいね、父と子、お二人はねお子さんいらっしゃるんで余計こう分かるんじゃないですか、強く。
ああ、そうですね、だからまあ、ね、うん、そう、まあまあ感慨深いものがありますね。
ね、腕組みながら下向きながら考えましたよ。
まあでもうちの父親もね、いろいろ大変でしたかね。はい。
何が？
うん、親父が自己破産した時とか大変でしたよ私。いろいろと後始末が。
へー、はい、その話ゆっくり聞こうか。ダメダメ、いい、
え、今時間がないでしょあんまり。
そうです、そうです、はい、安倍浩二さんのいろいろお知らせをねしたいですね。
じゃあまた今度別の機会の時でも、
ね、
はい、
さあ今回が、あ、そうだ、最後と思いきや9月はもう一週あるので、
うん、
来週が阿部浩二さんの曲聴けるのが最終日になるんですね。
はい、そうですね。
そうですね。最後の一曲も楽しみにしてます。また阿部浩二さん今ライブ各地を回られていて、うん、で先週は残念ながらライブなかったんですけど、今日はあるんですよ、
うん、
静岡にいます。今日もどこかに阿部浩二、
はい、
今日は静岡にいます、
はい、
ね、今編集展作りました。ちょっと探り探りごめんなさい。で、気になった方は阿部浩二さんのツイッターの方がこう情報が細かく発信されているので、ツイッター見てみてください、ね、バックバンドのメンバーも募集されています、うん、またライブ12月3日夜音でワンマンライブなんですが、12月4日翌日はケーズドリームでこの高野祭というかね、ライブがあるので、そちらもチェックしてみてください。また、ケイズドリームのライブのスケジュール、田中アートさんの情報は、ケイズドリームのホームページや田中アートさんのツイッター、ご覧ください。今週もありがとうございました。
ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口毎晩ロックを繰り広げております。アメリカンのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケイズドリームです。
インディーズ情報満載、 ロックラッシュレディオ。この後は各地のライブハウスの協力でお送りするライブラッシュだよ。
今週もリモートでのご出演です。渋谷クラブクロール店長こいこいこと小池隆平さん、こんばんは。
こんばんは、小池です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、今回もクラブクロールではまだ1回もライブはやっていないけれども、小池店長がいつか出演してほしいというアーティスト2組紹介していただきましょう。どうぞ。
はい、1組目はカストリというバンドでございます。はい、うん、ちょっとイントネーションがちょっと怪しいんですけど、
これアルファベットで全部書くからどういう意味なのかなっていろいろ考えちゃうんですね。
な、まあ、なんか造語かなとは思うんですけども、うん、はい、という、カストリという、3ピースバンドでございます。はい、こちらはまあ神奈川発のバンドなんですけども、なんかこう曲の雰囲気がなんかちょっと下北っぽいなというか、まあ、ちょっとその素朴感もありつつも、でもこういわゆる最近でオルタナティブロックっていうジャンルに多分くくられるかなとは思うんですけども、なんかそういうこういなたい感じもありつつも、こうちょっと焦燥感といいますか、そういったのをこう感じさせるバンドサウンドが特徴的かなと思っております。はい、うん、
それでは曲を聴かせてください。
はい、カストリでガラクタです。どうぞ。
マキナをして動く時計にとらわれカクカク、君ら不憫と感じる聞きうるさい君らはあまりにも無頓着、不良品のからくりが電車を止めても気づけばレジが目の前で、彼らと同じになったと理解した。頭に鳴り響く機械音が不規則になると焦燥に駆られてマキナを強になってしまう。全身中から潤滑湯だけが止めどなく溢れてる、止めるネジさえすでに外れて不良品の烙印をいつか押されてしまいそう。頭に鳴り響く機械音が不規則になるとマキナを強になってしまう。
カストリでガラクタでした。
はい、まあ、これね、まあ、3ピースバンドっていうところもあるからね、
はい、
あの小池店長が好きなんだろうなって思うし、まあ、そこだけじゃなくて全体的に好きそうなバンドだと思ってたんだけど、
はい、
なんかほらなんかまだまだこう不器用 で、
そうです、ね、
なんかもがいてる感じが、ね、すごくするんだけど、でもなんかこう歌いかけたいというかこういうことを表現したいんだみたいなのがすごく感じるバンドよね。
はい、
いただいた資料にアーティスト写真がこのバンドなかったんですよね、
う
ん、
で私調べた限りは、はい、ね、なかったんで
気になったのでちょっと調べてみたら、ボーカルの方が渡さんとおっしゃるんですけど、なんか差し入れのケーキ食べれて、そのケーキすごい美味しそうだったんですよ。
そこ
いいですね。
食べたくなっちゃうんですよね、人が食べてる。
まあまあまあまあ、ほら男性でなんかほらケーキ苦手っていう人も多いから。
竹見さん大好きじゃないですか。
私はもうほら死ぬ前になんか一つって言われたら生クリームっていう。
すごいですよね。ケーキとかそういうもんじゃないですよ。
生クリーム。
生クリームだ。はい、
ね、こうデコレーションするこう生クリームのやつ売ってるじゃないですか。
絞ってガーって口、
そうあれもあれ口ガーですから
、ね、行水行くと冷凍でね生クリームだけホイップクリームが売ってますからね、はいはい、常備しといてください、
は
い、
最近はだからちょっと危険なんですよ。子供たちがくれくれくれくれってやっぱ真似して食べたくなるから
ダメダメダメさあさあ続いても小池店長にいつか かクラブクロールに出て演奏してほしいのよというアーティスト紹介していただきましょう。どうぞ。
はい、続きましてワンアンドッグスピーカーでございます。はい、
なんかちょっとどこで区切ったらいいかなって思っちゃう。
僕もじゃあこの読み方で合ってるのかなっても正直思ったりもするんですけど。
あの1は数字の1で、あとは全部アルファベットなんですね。
そうですね。アンドッグスピーカーですね。はい。うん、まあ、こちら4人組で、まあ、大阪発のロックバンドでございます。まあ割とスタンダードなギターロックを奏でてるんですけども、なんか個人的にはもうバンプオブチキンにかなり影響を受けたのかなっていう印象がありまして、まあそのボーカルの方の、まあ、歌い方もしかり、まあその楽曲のクオリティしかり、まあそういったバンプオブチキン大好きな方はちょっとこのバンドもチェックしてみてはいかがでしょうかって感じでございます。うん、
では曲を聴かせてください。
はい、ワンアンドッグスピーカーでザ・デイです。どうぞ。
ドッグスピーカーでザ・デイでした。
はい、まあ、あの基本的にいいバンドよね。はい、なんかメロディーラインもいいしね。はい、うん、まあ、これちょっとライブ音源なのかな。
そうですね、後半がなんかそのライブのを交えてみたいな感じだったので、うん、はい、
なんかもう少しね、あのいいバンドだったからちょっと気になったの、この曲もう少しなんか曲の長さがね、
そうですね、
なんか短く、
はい、もうちょっと、はい、ね、分かります分かります、
なんか構成をもう少し考えるともっといいのになっていうふうに思いましたけどね。
そうですね、はい、
ライブバージョンみたいな感じになっちゃってるのかしら、音源バージョンみたいにギュッとね、
う
ん、凝縮するともっともっと良くなるかもしれない。
そう
ね、うん、大阪のバンドなんですね。
みたいですね。
流れるような優しい声も魅力的ですね。
はい、
2組目ワンアンドッグスピーカーでした。今回もクラブクロールの小池店長にいつかクラブクロールでライブやってほしいのよーというアーティストを2組紹介していただきました。気になった方はライブラッシュのホームページご覧ください。アーティスト名と曲名が載っています。 また渋谷クラブクロールのスケジュールはクラブクロールのホームページをご覧ください。こいこーい、
はーい、
また来週です。ありがとうございました。
ありがとうございました。
渋谷クラブクロールのこいこいこと小池です。渋谷クロールは毎日面白いイベントを開催しています。ベテランのミュージシャンから若手バンドをはじめ、シンガーソングライター、アイドル、ビジュアル系、お笑いなどマルチなジャンルでイベントを企画しています。ぜひホームページチェックしてください。もちろん企画の持ち込みや出演希望も受けたまってます。初めて自分のイベントやライブをやりたいという方もしっかり対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。一緒に面白いことしましょう。待ってます。